先週の神奈川連合長老会の講談交換を終えまして、2週ぶりに共に礼拝を捧げしております。この教会の人間になってまだたった3ヶ月しか経ってないんですけれども、この場に立ちますと我が家に戻ってきたようなくつろいだ心地になります。多分あまりそう見えてないと思うんですけれども私実はとってもですね、緊張しがちな人間でして、しかし就任式も終えていませんのに栗平教会の説教団に立つと、なぜかこれまでにない安らぎというか、リラックスした感じでいる自分がいるんですね。今日与えられました聖書の物語を読みながら、こんな話から始めたくなりました。エルサレムの神殿を我が父の家、我が家と呼ぶイエス様のお姿を語る、そういう聖書箇所です。2週前に読みました場面から時間が一気に進みまして、たくましい少年に育ったイエス様のお姿を語ります貴重なルカ福音書の証言をお読みいたしました。このルカの記述を除きまして4つの福音書の中では少年時代のイエス様の姿を垣間見ることはできません。お生まれになってから30歳になって洗礼者ヨハネのもとに現れるまで、他の福音書が沈黙します。その間のイエス様のお姿をルカが唯一切り取って見せてくれている、それがこの12歳になったイエス様のお姿であります。41節、マリアとヨセフの夫婦はユダヤ教の三大祭りの一つである杉越祭には毎年神殿の町エルサレムへお参りに行っていたと言いますが、42節、イエスが12歳になった時も両親は祭りの慣習に従って都に登ったとあります。古い律法によれば神の民たちには年に3回エルサレム神殿でお参りすることが求められていたようであります。しかし神の民たちが置かれた、この旧約に書かれている厳しい歴史的状況の中で、イエス様の時代には、せめて年に1回はエルサレムの都に登っていけたらよいなと、これが多くの人の心からの願いであり、またそれを実行できる人たちは尊敬に値する人であったようであります。で、エルサレム神殿で何をするかと言いますと、そのエルサレム神殿で行うことは基本的には動物の犠牲を捧げるなどの、祭儀を中心としたもの、それが元来のイスラエルの信仰であったと思います。2週間前にお読みしました2章22節以下においても、両親は血のみ子であった主イエスを連れまして、主の律法に定められている通り、この長男の代わりに山鳩一つがいか家鳩の雛2羽を捧げるために神殿を訪れたという記述がありました。おそらく一つの独立した国として自分の国の中を自由に行き来していた時代には、神殿に行くということはもっと気軽なことであったと思います。そしてそこで行う祭儀的な実践こそが、この神の民の信仰の中心であったと言ってよいと思います。けれども聖書が多くのページを割いて報告します神の民の身の上に置きました様々な歴史的な苦難によりまして、その人たちは国土を失い、当時の世界地図上の各地に散らばることになりました。これはディアスポラですね、離散した民ということになったんですね。神殿にお参りすることが難しくなった神の民は、散らされた各地で時間を定めた毎日の祈りの実践とともに、私たちこの教会堂の原型となりますような、信仰共同体を作り、週に一度安息日の午前中にはシナゴーグと呼ばれる、建物に集まり、律法の書、予言の書を読みまして、その解き明かしを教師たちから聞き、礼拝するという信仰の形を形作ってまいりました。神の民の隅々にまで 律法の言葉、預言者の言葉、まあ、つまり神の言葉が深く刻まれますようになったのは、むしろ彼らが国を失い神殿での礼拝が難しくなったからだという言い方もできます。けれども、また神の言葉がいよいよ身近なものになっていく礼拝の形をどうにか、その散らされた各地で整えることができたと申しましても、いえ、そこで神の言葉を聞き続けて神の御心がどこにあるかということを知ったからこそ、彼らの神殿礼拝の思いは募りに募ったということができるとも思います。私たちも数年前ですね、コロナ保守と呼ばれるような会堂に集まって礼拝を捧げることから切り離される経験をいたしました。で、非常事態宣言が緩和されて、本当に久しぶりに会堂に集まって距離を空けながら、またマスクをしながらもという状況ではありましたが、それでも顔を合わせて礼拝を捧げていた時、まあ、金沢に当時いた私も、また栗平にいた皆さんも、きっと今今朝の最初の賛美歌で歌いました詩編133編の言葉、見よ兄弟が共に座っている、何という恵み、何という喜び、とこの賛美の声をまるで初めてのように自分の深い心からの声としたのではなかったかと、そのように想像いたしますし、振り返ります。神の民も、まあ、神の民は年に一度しかそういう意味ではエルサレムに来れないわけですけれども、まあ、せめて年に一度と御言葉に支えられながら、当時の人々は杉越の祭りの際に神殿の町エルサレムへと押し寄せていたのであります。年に一度と言いますけれども、それでもその日々をエルサレムで過ごすためには大変な犠牲があったと思います。祭りは7日間続きました。年に一度の巡礼者、多くの場合1週間、祭りの全期間エルサレムに留まったと言います。日常生活を中断して我々は週に一度ここに来るわけですけれども、まあ、彼らは週に一度安息日に日常生活を中断してシナゴーグで礼拝を捧げるとともに、年に一度は7日間丸々生活を中断してエルサレムでその時を過ごしたのです。集落単位であるとか村単位で日常生活を離れて旅をしてエルサレムでの時を過ごしたのであります。私は母教会にいた時も、教師として仕えたいくつかの教会でも、まあ、同じようにですね、年を重ねた教会員が自分の一週間の生活というのは、ただひたすらこの日曜日に礼拝に元気に出席できるように向けて整えていますという証をしてくださる方に出会ったことがあります。何人もそういうお話を聞きました。まあ、きっとこの教会でも同じ証を持っておられる方がいらっしゃると思います。木曜日の集会に元気に出られるように、あるいは主の日の礼拝に休まずに来れるように、私は平日をその準備のために用いています。そういう私たちの目標となる教会の中にあって、年を重ねた信仰者もこの中にいらっしゃることと思います。で、そういう各自の献身が礼拝の背後にあるものだな、とそういうふうに思います。もちろんそれは我々の努力が教会を教会たらしめているということではありません。けれども、そのような一人一人の信仰者の神様への愛の姿に大変励まされますし、その存在全体による尊い証に私たちの信仰の背筋は伸ばされるものだと思います。またそれはまた、なんていうか、伝道の姿とも思うんですね。それだから私は主イエスの両親、親類、知人、エルサレムに年に一度集まってきましたこれらの神の民に、まあ、とても尊敬を感じますし、私たち教会に連なる者たちの地続きの兄弟だという感じがいたします。けれども、またそれだけにこの尊敬に値すべき人々は 我々と同じ間違いを犯しているとも思います。それは、まあ、ここまで申し上げてきたことと少し矛盾するようですけれども、彼らもまた弱い信仰しかない、あるいは端的に信仰の貧しさを抱えている人たちだなと思うのです。ある人は毎年エルサレムに来る家族であったけれども、このヨセフ、マリア、イエス様の家族がこの場にいることっていうのは、まあ、毎年のことだけれども、またこの年の巡礼はおそらく特別なものであったのではないかと言います。さまざまな議論はあるようですけれども、おそらく当時12歳というのは当時のユダヤの人々にとっては一つの区切りであったろうと。議論はあるようですけれども、12歳というのは、まあ、当時のなんていうか大人への第一歩と考えられた年齢であった。まあ我が家の一番上の娘の年齢がそれになりますので、まだだいぶ幼いように私などにからは見えますけれども、まあ、当時としては、まあ、大人と数えられる第一歩の年であったと、まあ、おそらく仕事においても戦力になってくる年だし、まあ、神の律法を聞いて理解が進むという年齢なのでしょう。そういう大人の第一歩を踏み出した息子イエスを連れてエルサレムに来た記念すべき年であっただろうというのです。神殿の町についても、まあ、その息子のことをですね、神殿の町エルサレムに到着した際もですね、まあ、いちいち構わなくてよくなったような年齢だったろうと思います。まあ、一人きりで好きに過ごせというわけではありませんけれども、まあ、同じ村から来た同じ年頃の仲間たちと過ごすことに任せることができたでしょうし、あるいは親戚のおじさん一人ぐらいの引率があれば仲間たちと神殿を見て回るということもできたでしょう。40節にはシュエスの成長っぷりというのはたくましく育ち知恵に満ちというものであったと言いますから、まあ、親から見てまた周りの大人たちから見て、まあ、同じ年頃の者たちの間にあっても頼もしい姿であったのでしょう。まあ、だからきっと安心していたに違いないのです。ところが43節以下、祭りの期間が終わってナザレの村の人たちが連れ立って、まあ、3日4日かかるそうですけれども、その帰路に着きました時、その帰路の最初の晩、夫婦は息子がいないことに気づいたのでありました。団体の中にいると思っていたのに、なんなら小さな子たちの面倒を見ながら子供たちの大将、ガキ大将のようになって帰っているだろうくらいに思っていたかもしれませんけれども、親類の間も知人の間も探し回ったけれどもどこにもいない。まあ、大人の第一歩を踏み入れたとはいえ、やっぱりまだ子供だったかな、迷子になったんだろうか、何か事故や事件に巻き込まれてしまったのか、マリアとヨセフは気が気ではなかったと思います。まあ、一生懸命に探しまして、まあ、一日でエルサレムに着くところを3日かけたのか、あるいはまだ人がごった返している都でしょうから、エルサレムに着いてからも探すのに手間取ったのか、とにかく息子の不在に気づきましてから3日経ってようやく見つけることができたとあります。46節、3日の後、イエスが神殿の境内で学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問しておられるのを見つけた。47節、その学者たちの真ん中に座り、話を聞いたり質問しているシュエスなんですけれども、聞いている人たちはみんなイエスの賢い受け答えに驚いていたと。まあ、つまり自分たちの息子がその神童っぷりを発揮しまして、聖書学者たちと生き生きと語り合っている姿を見つけたんですね。まあ、そのシュエスとのやり取りをしていた大人たち、またそれを周りで見ていた大人たちは、まあ、その受け答えに驚いていたのですけれども、マリアとヨセフにとってはそれは驚くべきことではありませんでした。48節、両親が驚いたのはその賢いはずの息子が 自分たちの親の気持ちも知らないで神殿で夢中になって聖書学者たちと語り合っていた、そういうありさまに驚いたのであります。母はそんな息子を咎めまして、あるいはある人の表現ではなじるようにして言ったのです。なぜこんなことをしてくれたのです。大人になってきたと思っていたのに、頼もしく思っていたのに、少し自由にさせてみれば、まあよくまあこんなことをしでかしてくれたものだと。思春期の子供のいる家庭らしい、そういう親子らしい、場合によってはそれぞれのご家庭でも一度ぐらいはこんなことあるかもしれない一家の大騒動。けれども聞いたことがないわけではないようなやり取りがここにあるなと思います。なぜこんなことをしてくれたんですか。ご覧なさい、お父さんも私も心配して探していたんですよ。どれほど肝を冷やしたかよく考えなさい。ところがこの母の言葉に対する息子の返事は思いもよらないものでありました。どうして私を探していたのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？知っていて当然のことをなぜあなたは知らなかったのですか？お母さん知っていたでしょ？当然。僕が生まれた時のことを、僕を抱いてこの神殿に来て捧げ物をした日のことを覚えているでしょう。そこで起きた不思議なこと、そこであの老人シメオンから、あのアンナから聞いた不思議な言葉を思い巡らしたでしょう。そのことを忘れたことなかったでしょう。そのことをだから何度も何度も自分に話してくれたでしょう。だから当然知っているでしょう。私が自分の父の家にいるのは当たり前だっていうことを。主イエスというお方にとってエルサレムの神殿にいるということは我が家にいることと同じことでありました。ナザレの家にいるときと同じほどの家、あるいはそれ以上にその神殿にいて神の言葉を聞き、神の言葉を人と共に語り合っていること、これは主イエスにとって我が家にいる日常と同じことでありました。主イエスの姿を唯一描きますルカによる福音書はこの記述によって主イエスというお方はその少年時代においても神の子として過ごし、マリアとヨセフの子でありながら同時に天の父の子であり続けたと、そう証言しているのであります。そして、そのことを見抜けなかった。このイエス様の言葉を聞いてなお50節、しかし両親にはイエスの言葉がわからなかった。というのは、このお方についての彼らの無知、また理解力の鈍さ、つまり、彼らの信仰の弱さを露呈していることなのであります。しかし、この夫婦がとりわけ信仰が弱かったということではないでしょう。それはむしろ、神が特別にお選びになったこの二人でさえ、また自分たちに与えられた子供をめぐる不思議な出来事に出会うたびに、これらの出来事をすべて心に収めて、思い巡らしていたという、そういうふうに神の技に心開かれていたものでさえ、つまり私たちの模範とすべき人間であっても、主イエスキリストこのお方が当たり前とされていることすら当たり前にすることのできない、当たり前とすることのできない貧しいものだということです。しかし両親にはイエスの言葉がわからなかった。もちろんこの言葉、この物語を読む私たちは この二人が分からなかったことを知っていると今は言えるかもしれません。このお方は神の一人子、子なる神、エルサレム神殿を我が家とされるお方なんだ。私たちは確かに知っております。でもそれで我々は彼らが知らなかったこと、当たり前のように知るべきことを知っていると言えるのだろうか。私たちはこの二人の無知を、信仰の弱さを克服していると言えるのだろうか。そうでもないだろうと私は思うのです。私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか。この主イエスの言葉が本当にわかるようになったと言えるのは、すべてのキリスト者が告白しているように、ただ主イエスが神の子だと信じればそれでよいということにとどまらないと思うのです。ただ主イエスが神の一人子だと告白できるということにとどまらず、この神の一人子がこの私の兄弟である、家族である、そのことを信じることと一つでなければならないと、そう思うのです。このお方が私の家族であるから、そのお方の父の家はこの私の父の家であり、だから私の家でもあると信じられることと一つでなければならないと思うのです。もちろん私たちは知っています。主イエスが私の兄弟であり、その主イエスのゆえに私たちは主なる神を我が父と呼べる、そのことを私たちは知っております。私たちの信仰過剰として知っておりますけれども、またこの教会の正式な信仰告白の言葉として結晶化している、その当たり前の信仰を時に疑ってしまう自分たちである、そういう自分たちであることも我々は知っているのであります。主イエスキリストの父なる神をこの私の父、私どもの父と呼べるということを疑うことによって、そう呼べる自信と信頼を失うことによって、主イエスが当たり前とおっしゃってくださっていることを当たり前にできなくなってしまうことがある。我々忘れてしまう自分になってしまう、そういう私たちであることをそれぞれが経験なさっていると思います。日曜日を過ぎるとそのことを忘れてしまう、コロナで礼拝に出席することを自粛しているうちにそのことがあやふやになってしまう。そうやって忘れていくことが積み重なっていくと、神を我が父と呼べるんだと、この当たり前のことが当たり前ではなくなっていく。本当に主イエスの言葉がわからなくなってしまう。本当に大事なことがわからなくなってしまう。あるいはヨセフとマリアのようにずっと主イエスのすぐ近くに生きながらも、主と共に生きながらも、そんな時ですら主の言葉の意味がわからなくなってしまうということさえあると思うんです。それくらい私たちの信仰は弱いものであります。けれども51節です。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰り、両親に仕えてお暮らしになった。このお方は、当たり前のことを忘れてしまうものを見捨てることなく、見限ることなく、家族で居続けてくださる。そういう主イエスのお姿があり、マリアとヨセフを父と母と呼び続けられ、同時に主なる神を我が父と呼び続けられる主イエスのお姿がここにはあるのです。私たちが知らずとも、 私たちが忘れてしまっても、当たり前のことを当たり前とし続けてくださる主のお姿であります。それだから、たとえマリアとヨセフが理解できずとも、この主イエスのゆえに、マリアとヨセフは神の家族であり続けることができるのであります。ただいまから、私たちは聖餐に預かります。どんなに私たちの信仰が弱くとも、この聖餐に預かる私たちと主は一つとなってくださいます。そのお言葉を通して、今ここで、私はあなたの家族だ、当たり前ではないかと語っておられるそのお方が、この聖餐において私たちに触れてくださいます。私たちの信仰の強さ、弱さによって、主は加減されません。御言葉も聖餐も、そのすべての恵みを我々が理解し尽くすことはできなくとも、その御言葉においても、その聖餐においても、主はご自分のすべてを私たちにお与えになるのであります。私たちの理解が追いつく前から、私たちの信仰が十分に育つ前から、主はご自分のすべてを尽くされここにいてくださるのであります。いいえ、そもそもその信仰を与えよう、育てようと一生懸命に働いてくださるのであります。49節の主イエスのお言葉、私が自分の父の家にいるのは当たり前であるということを知らなかったのですかというこのお言葉は、新しい聖書翻訳の下の方に脚注がついておりまして、別訳が掲げられているんですね。父の家にいることは当たり前ではないかと、この父の家にいるっていうことところにですね、印がついていって、その新しい聖書の翻訳の脚注を見ますと、別の訳としてこういうふうに書いてあります。父の仕事に携わっている。父の仕事に携わっている。父の家にいるんじゃなくて、父の仕事に携わっているのは当たり前ではないか。そういう訳になる。そういうことも、翻訳可能であると示唆されています。私はこの翻訳はなかなかいいと思っております。神の子は神殿に座り込み、私たちが来るのを待っているだけではありません。私たちがその場に来ることをお待ちになっているだけじゃない、もう働いてくださっています。父の技に従事しておられるのであります。どんな技か他でもありません。ご自分のその技によって、その御言葉によって、神と人を一つの家族としてしまう、その技のことであります。主が私たちをお見捨てになることはありません。私たちがこのお方の家族とされ、天の神を我が父よと呼ぶものとされていることを心に留め、思い巡らすことができるように、今も一生懸命に働いておられ、今ここで私たちを招いておられるのであります。祈りを捧げます。